皆さんおはようございます。クッキー福音住教会キリスト教会の礼拝にようこそお出かけくださいました。私は牧師をしております伊藤亮と申します。ぜひこれからもお近づきになれれば幸いです。さあ、5月に入りました。5月は毎週のように、嬉しいイベント、カレンダーがですね、続いていきます。来週は母の日ですね。そして、その2週間後は、ペンテコステと言われる、今日の8節ですね、直前お読みになりませんでしたけれど、8節で聖霊が、下って、そして新しい歴史が始まります。キリストの教会がですね、生まれて正式にここからですね、エルサレムから始まって国境を越えてあらゆる国に伝わっていきます。ルカの福音書では地の果てにまでと言われています。地の果てっていうのはですね、今はあんまりそういう表現しません。もう飛行機であっという間にですね、地球を回ることができます。この2000年前はですね、地球が丸いというそういう考え方は理解はなかったので、大体ですね、前にも申し上げた通り、東は日の昇る地方、メソプタミア、アラビアのですね、今のイランとかあちらの国、世界ですね。で、西は地中海の果て、特にルカが知っているこの旅行先はですね、ローマか、そしてさらにはスペイン、ポルトガル、地中海の、果てという、まあそういう理解だったんですけど、しかしですね、神様の目はもっと遠く、私たち日本の国にもですね、このイエス・キリストの素晴らしい福音、グッドニュースは届けられたのですね。皆さんはどうやってクリスチャンになりましたか？誰かのですね、誰かから聞かされて、聖書のお話を通して、そしてそれを信じてクリスチャンになったと思います。私もそうです。もう50年ぐらい前の話で、よく覚えていませんけれど、アメリカのシアトルから来ましたですね、大きな宣教師の、1メーター95センチ以上はあったと思いますね。いつも教会のですね、門をくぐって、そして民家ですから、本当にこの柱が低くて、その門をくぐるとですね、部屋に入ってくるとき、礼拝堂に入ってくるとき、いつも頭をですね、ぶつけて、ここにですね、毎週のように赤いあざをですね、作って、ブルーズって言うんですけどね、それが、記憶に残っています。洗礼を受けたとき、バプテスマを受けたときはですね、私は野球をやってましたので、マルガリータじゃないですね。マルガリ坊主の頭に、ルーテル教会でしたから、水を3回ですね、お盆のボールからですね、かけられました。その手の大きさ、野球のグローブのようなですね、大きな手で、頭の中がですね、本当に寒い冬の中でしたけど、冷たかったですけれど、宣教師のその先生のあったかいぬくもりが、まあ今でも残ってると言ったら、ちょっとね、盛りすぎですけれど、それぐらい、 その宣教師の先生のハートはですね、今にまで、残っています。今日はですね、地の果てにまで私の証人となりますという八節のメッセージを受けて、これ先週のお話ですけれど、今日はですね、イエス様がそう言われてからどうなったか。イエス様が天に帰られる10日前の出来事ですね。9節では彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。見えなくなったんですね。ここでね、説明しておきます。間違ってもですね、ここでイエス様が消えたって言ってないんです。蒸発したとかね、急に姿を消したんじゃなくて、見ている間に天に上げられて、そして遠くにですね、小さく見えなくなるまで、離れていったということですね。ですからどういうことですか？イエス・キリスト様は復活した時に肉体を持って復活しましたね。だからその肉体は消えないんです。もし消えたらね、それ復活が本当でなくなるんです。で、復活が本当でなくなったらどうなりますか？私たちも復活しないんです。私たちね、死んだら蒸発する？消える？絶対そういうことないんです。肉体は一度滅びますけれど、焼かれて、そして灰になりますけれど、魂は神様のもとにしっかりとですね、受け止められて、そしてキリスト様のがもう一度来られるときに、復活。体ごと蘇るんですね。ですので消えたんじゃなくて、離れていかれたんです。今日のテーマ、タイトルはですね、お話のタイトルは、また会う日まで。なんかこれ私タイトルつけたとき、昭和の歌謡曲ですね、ひげを生やしたあのかっこいいおじさんがですね、歌っていた。また会う日まで。あるいは最近は別のバージョンのタイトルがあるみたいですね。また会う日まで。さようなら。また会う日。こんなところで歌ってしょうがないんですけれどもね。この私たちの地上で歌うこの知ってる有名な曲は全てですね、またいつ会えるかわからないけれどという、まあ慰めるための歌なんでしょうね。元気づけるための、また会う日まで、会える時まで、いつよわかりません。しかしイエス・キリストとのキリストとまた会う日は確実ですと言って、そして天に帰られたのですね。11節で2人の見知らぬ人が現れてですね、イエス様が天に帰られていく様子を見て説明を加えました。11節、そしてこういったガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのを、あなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。また帰ってきますっていうんですね。なぜ体ごと天に上げられたか。もう一つの理由がありますね。それは同じ姿で戻ってくることをはっきりと約束したんですね。だからこの時のイエス様の体はどんな体ですか？もちろん私たちと同じ肉体、人間の体を持った体ですけれども、少し違うようですね。9節に説明があります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、 雲に包まれて見えなくなられた。雲です。雲に包まれてとありますから、これはですね、二つの理解があります。それは実際にこの物理的な天の現象ですね、自然界の現象の雲が実際にイエス様を包んだという、そういう理解と、もう一つはですね、雲というのはどういう意味？これは象徴的、いわゆるシンボリカルな意味がありますね。雲というのは、このお弟子さんたちが知っていた旧約聖書の中で、雲といえば何を表すんでしたっけ？二つの意味がありますね。一つは、そこに神様がおられますという、そのことの印なんですね。イスラエルの神様は目に見えませんから、私たちは肉眼では認められないので、旧約聖書の時代もそうでした。でもおられることをちゃんと証明することができました。雲です。モーセの時代、エジプトから出てきた時、エクソダスの後ですね、このデザート、食べるデザートじゃなくて、デザートですね。なんて言いますか、荒野、荒涼とした、殺伐とした、その砂漠のようなですね、道を歩い、イスラエルの人々は、モーセに率いられて、40年間、旅をしました。その時も神様がおられることを、はっきり知ることができたんですね。その時も雲がおられました。で、雲がイスラエルを導いて、そして約束の地まで守り導いたのでした。この時も雲ですね。それからもう一つ、同じ使徒行伝を書いた著者誰でしたっけ？ルカ。ルカの福音書の9章でも、光景、覚えてますか？山に登って、三人の弟子を連れてイエス様は山に登って、そしてその時に、身姿が変わられた。ご自分の姿、格好が、体ごと、衣ごと変わりましたね。あの時も雲が包んで、そして一瞬見えなくなりましたね。でもイエス様は、ちゃんとまた戻ってきました。今度も同じです。雲に包まれて、今度は本当に見えなくなったんですね。私はここでね、本当に同じような雲が発生したかどうかは問題ではない。肝心なことは、この雲は神様がおられることの証拠であり、そして、もう一つ、栄光を表す。グローリーですね。神様がおられることの印。それは、雲に包まれて、その雲は栄光を表すのです。復活を遂げて、勝利をですね、もたらし、私たちに救いを届けてくれました。その勝利のですね、力に満ちている神様。この方は王様として全世界をこれから支配します。どうやって？戦争や、それから大砲や、またミサイルやドローンの最新機器ではなくて、何によって？私の証人を地の果てにまで送り出します。神様の愛をあらゆる人々に届けます。そしてその人たちが変えられて、 今まで自分中心でしか生きてこなかった人たち、自分のためにしか生きなかった人たちが、神様のために生きる、そのような人生に変えられる。結論申しますとですね、14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと皆心を合わせ、祈りに専念していた。なんかどっかのカルト集団のようですけれど、そうじゃないんです。ルカの福音書のね、24章の最後を見ると、別の書き方をしています。皆さんの今日の、修法のね、パンフレットの右ページの真ん中辺に、今日の中心聖句というのがありますね。ルカはですね、同じこの祈りに専念していた様子を別の表現で書きましたね。24章の51節から53節。非常にこのコンパクトに、短くですね、まとめています。24章51節。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。大きな喜びとともに、礼拝を捧げる人々となったんですね。不思議ですね、イエス様がまだ地上におられた時、特に十字架にかかって死なれ復活するまでは、この人たちはイエス様を礼拝するなんてことはほとんど知らなかった。福音書でもね、そういう箇所見当たらないんですよ。イエス様が地上に3年間弟子たちとおられた時、いろいろ、ね、奇跡を行ったり、また多くの人々を助け、癒し、食べさせ、そして神様の御業を行ったのですけれど、でもルカの福音書は最後の10日間、イエス様が天に帰られる最後の10日間、改めてですね、この人たちは何のために残されたんですかと、その目的を書いてますね。今日はですね、イエス様が地上の生涯を終えるフィナーレですね、最後の10日間、まあ、いわばですね、イエス様の終活です。終活って終わりの活動ね。若い人たちこれから就職活動、それもね、就活ですけど、若い人たち、ね、もうまだ早いよ。もういいって。もう先生とかその前後の、ね、世代の人たちのお話でしょ。お年寄り、先輩の方々だけじゃないです。若い人たちにも影響するんですね。もし皆さんの大切なご両親やおじいちゃん、おばあちゃん、急にね、こんな縁起のないこと言わないでよと言われるかもしれませんけど、何があるかわからない。急に別れる時が来ます。亡くなることはなくてもですね、生きておられても音信不通になって、コミュニケーションが取れなくなったり、さあ若い人たちは困る、大変なことが事態になりますね。そして本人のですね、就活をする人たちはもっとですね、緊迫感といいますか、現実味を帯びていきます。最近教会ではですね、礼拝終わった後、毎週ではないんですけれど、自発的に就活の勉強会をやってて、私は旗からね、ちらっと見るんですけど、とても就活とは思えない。ゲラゲラ笑いながら、 時にはですね、歌を歌いながら、この歌懐かしいのよねって、本当に羨ましい。青春帰り咲いたかぐらいにですね、青春、羨ましい、そんなですね、これは教会ならではの、クリスチャンならではの就活なんでしょうね。5月の終わりには、特別の先生を呼んでですね、仏教の専門家の先生、牧師なのに仏教を治めた先生、私の親友なんですけれどもね、神学校の先生をお呼びしますけれど、こちらも就活のテーマですね。若い方々も歓迎いたします。コマーシャルは置いといてですね、イエス様のこれはですねエンディングノートです。これからひとまず帰ります。天に帰り、私はいなくなります。また戻ってくるのですけれど、その間にあなた方に宿題って言うとあまりね、いい印象ないですけれど、その間にやっておくべきことがあります。大切なお約束ごとですね。命令でどうでも言いましょうか。これから私が天に帰って、そしてもう一度あなた方のところに戻ってくるまでに、これは私たちも含めてです。2000年間の間にクリスチャンになった人たち。何ですか？今日のメッセージの最後のポイントはですね、私の証人となります。8節。ここと関係して、14節です。この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ、祈りに専念してください。神様を褒めたたえるライフスタイルを、ぜひ続けてくださいというのですね。それはね、あなた方だけで終わらない。私の証人となるということは、あなた方が見たこと、体験したことをそのまま伝える。そしてそれらしく生きるんですという意味ですね。これは直接は弟子たちに言われたことですけれども、14節見ますと、他にも同じような人たちがいました。共通してることがあります。この婦人たち、お母さんのマリア、イエスの兄弟たちですね。初めてここで合流しましたね。リユニオンっていうんですか。今度は何のために合流したんですか。礼拝するためですね。で、その結果、その延長上、ホライズンの先にですね、私の証人があるんですね。ですからこれは一部の人だけでないんですね。私の証人、確かにですね、海外から来られて、宣教師で来られて、私たちのこの国の日本のプロテスタントの教会もたくさん増えて、クリスチャンも増えました。そういう特別なこの宣教師や牧師だけの話ではないのですね。これは生き方です。14節見ると、それはどこから何から始まっているか。心を合わせ祈りに専念する、一緒に神を褒めたたえる礼拝するところからだったんですね。その礼拝する人々はイエス・キリストと出会って変えられた人たち、 内側から作り変えられて、そして神様のために喜んで自分の人生を差し出し、そして使っていただく。私たちの人生そのものが神様からの贈り物であるというその証拠ですね。自分で勝手に生まれてきた、自分で努力して今の自分になった、気づき上げた、たくさん得た、稼いだ、積み上げた、それはそれでですね、ご苦労さんおめでとうございますとは言えますけれど、でもイエス様がもう一度来られるときは、私たちは何が問われるんですか？あなたの生涯どんなでしたか？この最初のクリスチャンたちのように、弟子たちのように何も持っていなかったです。そうでしょ？全部失ったんですよ、この人たち。特にこの14節にこだわりますけれど、この婦人たち、レディー、この女性たち、母親のマリアさん、特にそうでしたね。十字架の上に自分の息子がかけられて、そして恥もらさらし、苦しみ、母親としてはこの上ない痛みを、悲しみを覚えた人です。そしてこの先、この時代はセーフティーネットはありません。何のですね、保証も保険も年金もありません。女性ですから働きの口もない、今のように探せばどこでもという、そういう時代ではない、もう終わったんです。弟子たちもしかりでしたね。このイエス様に全てをかけて、そして信頼して仕事もですね、投げ打ってきたのです。もちろん男たちは郷里に帰って仕事を続けることができたのですけれども、それでももうイエス様がおられない彼らはもう何者でもない、 Nothing というですね、 Nothing ですよ。でもそういう人たちなんです。どういう人たち？心を合わせ祈りに専念する、そういう共同体のキャラクターですね。神様を褒めたたえる、ルカの福音書の24章の終わりでは、喜んで集まり神を褒めたたえる。イエスを礼拝した人々、53節、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。エルサレムでですよ。もうこんなとこ一刻も早く離れたい。嫌な思い出しかない、トラウマのような出来事を経験した場所ですけれど。でも彼らはそこから離れず、いつも神を褒めたたいていた。いつもって言うと、他にやることないんですか？そういうことではなくて、他にできることがないんですよ。私たちいろんなことできるでしょ？能力あります。知識もあります。情報源も、リソースもあります。たくさん溢れていて、もう迷うぐらいいっぱい溢れているので、肝心の神を褒めたたえる、人間として本質の最も大切なこのライフスタイルが見失われているのではないでしょうか。神様が私たちをお作りになった目的は、そうですね、作ってくださったクリエイターの神様を褒めたたえる。ありがとうございます。そしてね、神様と一緒におめでとうございます。そして、この方もね、よかったね、と。あの創世記の ジェネシスの一章にね、書かれているように、6日間作ったものを神様は鑑賞されて、それを良かった。それが祝福です。神様から祝福され、私たちも神様を褒めたたえる人生。で、ブレスっていうね、ブレス、ゴッドブレスユーって賛美歌あるでしょ。ブレスというのは両方の意味です。おめでとう、よかったね、ということと、それから褒めたたえる。人間の側からは褒めたたえる。神様は私たちをこれからあなたの人生を祝福しようとしている。私の証人となる、これほどに光栄なことはありませんよ。皆さんのね、スポーツ選手、ロサンゼルスではレイカーズの八村選手や、それから大谷選手、ドジャースのね、選手。僕はお友達です。近くで同じ高校に行ってました。っていうのはね、そういうチームメイトは本当に幸せですよね。いや、それ以上ですよ。友達以上に。家族。ブラザーですよ。これ、兄弟たち。ここでね、一つになるんです。私たちは、この地上では神様が見えなくなります。雲に包まれて、そして離れていかれる。そんな体験をしますね。知らないところを行ったり、家族から離れたり、あるいはいつも行っている仕事、職場、学校、家庭ですらですね。一番近くにいるはずなのに、神様が遠くに行ってしまうよ。イエス様はどこにいるのですかと。まさに雲に包まれるような、そういう不安やストレスを覚えるのです。でも、その時こそ、間違いなく、一番近くにおられるお方なのですね。雲に包まれる。そして、イエス様は確かにこの地上から姿を消しましたが、見えなくなりましたけれど、そのおかげで、ありがたい、ベネフィットって言いますかね、利益。そのおかげで、この、心を合わせる一つの家族が生まれたんです。もしね、イエス様がずっと地上におられる、そういう選択肢もあったでしょうけど、もしそうならば、これで終わりなんですよ。せいぜいキリストの家族、まあ、ヤコブというね、兄弟がいましたし、他にも何人かクリスチャンになったでしょう。イエス様の弟子になりました。家族、弟子たちの家族、まあ、ここに奥さんも入ってるはずなんです。福音書の中では紹介されてませんけれど、子供たちもいたはずなんです。でもね、それで終わり。イスラエル、エルサレム、ユダヤ、ガリラヤで終わり。でもね、イエス様が帰られたので、この家族はさらに時には引き裂かれました。この後、弾圧、迫害が起こります。ローマ帝国の王様、このシーザーのですね、弾圧もこの後20年後に始まります。でも、それでもこの家族は引き裂かれましたけれど、ますます引き裂かれてもそのところで増え広がっていったのですね。私たちのこのエヴァンジェリカルフリーという福音獣教会の最初の始まりもそうでした。最初中国に行く宣教師だったんですね。カリフォルニアから船出をしたその宣教師の一軍、マッカーサーのですね、元帥のジェネラルのですね、呼びかけに応じて何千人何万人という若い宣教師や宣教師家族が 日本に中国に向けて行ったんだそうです。でも中国はちょうどその時コミュニスト共産化されてですね、そして中国にはもう入れなくなったんです。で、多くの宣教師はそのままアメリカに帰りましたが、いくつかのミッション、宣教師たちは、団体はですね、日本に停泊しました。ハワイに、普通はハワイを通っていくんですけれど、日本に寄ったんですね。全部安い貨物船だったそうです。ほとんどが。私たちの最初の宣教師たち、ハンソンという宣教師の先生たち、スウェーデンの移民の子供、お子さん、牧師の子供だったそうですけれど、そのご夫婦はですね、日本に立ち寄って、そしてその間、チャプレン、進駐軍のチャプレンのですね、この英語クラスが埼玉県の浦和で行われてたんですね。その後を引き継ぐことになりました。数ヶ月の予定だったんですけれど、そのままハンソン先生は、4年間とどまってですね、そしてその間に多くの信者さんたち、クリスチャンが増えました。教会も増えました。行き詰まって、引き裂かれて、そしてまた引き戻されるような、そういう悲しい出来事でしたね。初代の宣教師だけでなく、この最初のこの弟子たちも同じような経験をしたのです。その時はですね、大変だったと思います。また寂しい思いをしたんです。イエス様、せっかく復活してどうしてこんなにすぐいなくなるのですか。大丈夫です、また帰ってきます。その間に私たちがですね、どのように生きるか。今まだイエス様はお帰りになりませんけれども、いつ戻ってもいいように期待し、希望を持ってですね、喜びにあふれて、まず私たちができること、一緒に心を合わせ、祈り、礼拝し、神様の祝福を最大限に、マックスにですね、喜び、感謝できる。そんな生涯をですね、生かせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはご自身のエンディングノートとして、あなた方は地の果てにまで私の証人となりますと、大変大それた、とんでもない大きな置き土産をいただいた思いがします。しかしそれは今私たちのうちから始まっていることを覚えます。ここで礼拝していることそのものが、私たちがすでにイエス様の証人として変えられていることを覚えます。私たちからしか始まらないことを覚えております。恐れ多いことです。でもこの大切なこの出発点をいつも忘れず、教会も新しい年度が始まりました。何をしなければならない、いろんな責任が伴います。活動やさまざまな、取り組まなければならないことはがありますけれど、でも私たちはこの神様の働きは私たちの内側から、この祈りと礼拝からスタートすることを教えられましたので、いつもそこに私たちの心を結び合わさせてください。多くの異なる背景から、いろんなところから私たちの教会は、送られてきて導かれてきました。海外からも、地の果てからも、私たちの群れに加えられていることを覚えて感謝いたします。どうぞ、あなたが私たちをさらにあなたの証人の、そしての役目を全うできるように、 助け導いてください。約束の聖霊をこの人たちはまだいただいていなかったんですけれど、私たちはすでにそれをいただいた者たちであります。どうぞそれをいつも味わい、またそれによって動かされて進ませてくださるようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。